質問質疑、知性の孤高等。この定例会では、3月2日、4日、7日の3日間で、20人が登壇し、43項目にわたり、知性について質問質疑が行われました。主な項目について要約しお伝えします。質問質疑項目、発言順、米印。米印はお伝えする項目です。渡辺多恵美議員、米印1、アジア競技大会について、2、スポーツ施設について、3、学校教育現場での DX 化推進について、八須賀信明議員、1、刈谷市の職場環境について、2、刈谷市職員の労働環境について、米印3、刈谷市職員の健康管理について、鈴木絹夫議員、米印1、市政方針について、2、教育行政方針について、新海雅樹議員、米印1、浸水対策について、2、小中学校体育館空調設備整備事業について、稲垣雅宏議員、米印1、競争のまちづくりについて、競争は共に作る。山崎高春議員、米印1、市政方針について、2、教育行政方針について、清水俊康議員、米印1、刈谷駅を中心としたまちづくりについて、2、県道小垣江安城線の整備について、松永久志議員、米印1、市政方針について、2、教育行政方針について、鈴木浩二議員、米印1、新年度予算について、佐原光康議員、米印1、市政方針について、2、教育行政方針について、葛原祐樹議員、米印1、ブロック塀の安全対策について、2、スマートフォン決済アプリでの市税の納付について、谷口睦夫議員、米印1、循環型社会の形成に向けた取り組みについて、城内静議員、1、令和4年度当初予算について、米印2、安全で美味しい学校給食を目指すことについて、星野正春議員、米印1、市政方針について、2、教育行政方針について、3、令和4年度予算案について、上田正也議員、米印1、刈谷城について、2、刈谷市の未来へ向けた施策について、山本志子議員、1、本当に困っている人を応援する施策について、2、子育ての充実について、米印3、2022年度、令和4年度、予算案について、加藤元樹議員、米印1、犯罪被害者支援について、2、市内の公共交通について、白土美恵子議員、1、女性の活躍推進について、2、困難を抱える子ども、若者、女性支援について、米印3、窓口業務について、牛田清弘議員、米印1、教育行政の充実について、2、市政の充実について、3、より良い市民生活の実現について、黒川智明議員、米印1、刈谷市スマートシティ構想について、2、公共施設の屋外照明における課題について、質問、答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。渡辺たえみ議員、アジア競技大会を成功させるためにインフラ整備の推進を、主な答弁者、教育部長、大規模改修を行う予定はないが、バリアフリー化等の改修を行う。質問、アジア競技大会はいつ頃開催されるのか。答弁、2026年9月19日から10月4日まで、愛知、名古屋で開催され、日本では32年ぶり、3回目の開催となる。質問、刈谷市で行われる競技や開催場所は？答弁、ウィングアリーナ刈谷ではバスケットボール、ウェブスタジアム刈谷ではサッカーの開催が予定されている。質問、競技会場の整備予定は？答弁、競技会場については、競技実施に必要な基準を満たしている施設の中から選定されるため、大規模改修を行う予定はないが、照明の LED 化、手すりや展示ブロックの設置など、バリアフリー化の拡充を行う。紙面には、アジアの45の国と地域から選手たちが集まるアジア最大のスポーツの祭典が刈谷に、との言葉とともに、ウィングアリーナ刈谷の写真が載っています。蜂須賀信明議員、健康で楽しく仕事ができるような明るい職場環境の構築を、主な答弁者、総務部長、様々な事業を通じ、職員の健康管理の徹底を図っていく。質問、厚生労働省は、職員50人以上の職場では、ストレスチェック検査をすべての職員に対して実施することを義務付けているが、刈谷市の現状と考え方は？答弁、メンタル不調を未然に防止することを目的として、刈谷市ストレスチェック制度実施要項を策定し、検査を実施している。質問、職場におけるメンタルヘルスの不調者を出さないよう、職場でのモチベーションを高揚させるための取り組みは？答弁、メンタルヘルス研修やメンタルヘルス相談室を実施し、メンタル不全に陥らないよう努めている。また、管理監督者にコミュニケーション技法を学ばせると、明るい職場環境に向けた意識醸成をさらに図っていく。鈴木絹夫議員、普及の発明をされた与五郎博士の知名度を高める記念事業を、主な答弁者、教育部長、功績についての講演やパネル展示を行い、情報発信に努める。質問、加藤与五郎博士誕生150年事業を行うということだが、刈谷市全体で見ると、与五郎博士の知名度は非常に低いと感じている。地元である刈谷市が大切にし、励みにし、自分の生まれ育った町にはこれがあると子供たちが言えることが一番大事である。もっと市民に対し周知してもらいたい。記念事業の内容は？答弁。博士の功績などに理解を深める講演会。子供たちが科学に親しむワークショップ、博士の生涯や功績を紹介するパネル展示などを計画している。多くの方に加藤与五郎博士を知っていただく機会にしていただきたい。また、生誕150年記念事業以降も機会を捉えて加藤博士の情報発信に努めていきたい。新海正樹議員、市民が浸水被害リスクへの認識を持てるよう注意喚起を。主な答弁者、建設部長。事前調査や相談の際にハザードマップの活用をお願いしている。質問、日本国内において浸水想定区域に居住する世帯は増加している。区域内で住宅等を建築する際に制約や規制はあるのか。答弁、 工業系拡大市街地の一部地区を除き、浸水想定区域内で、建築物の建築の禁止や、盛り土などの浸水対策を講じなければならないなどの法的な規制はない。質問。浸水想定区域における建築確認申請が出された場合、市は建築に対する注意喚起などができるのか。答弁。建築確認申請が提出される頃には、すでに施工業者との契約がされているため、その時点での計画変更は非常に困難であるが、事前調査や法規制の相談の際に、ハザードマップの確認や活用をお願いしている。稲垣正弘議員、スマートシティの取り組みの中で、デジタルツインの構築を、主な答弁者、企画財政部長、認識を深め、取り入れるべきものであるかを検討する。質問、刈谷市をフィールドとして、デジタルツインシティの取り組みを実施する提案は、スマートシティ研究会で出なかったのか。答弁、研究会で構成企業から三次元モデル都市、いわゆるデジタルツインシティの更新技術に関する実証事業のアイデアをもらった。質問、スマートシティの推進には大学等の研究機関との連携が重要と考えるが、市の考えは、答弁、研究会の構成員に大学は含まれていないが、研究会の検討を始めるにあたり、モビリティ、医療データ等の専門の大学の先生に様々なアドバイスをいただき、アイデアの中に取り入れている。今後、大学等の参画も視野に入れていきたい。山崎隆春議員、小中学校の体育館に空調設備を。主な答弁者、教育部長。令和4年度に小学校、5年度に中学校への整備を予定している。質問。小中学校の体育館においては、全国的に空調設備の整備がまだまだ進んでいない状況である。刈谷市においては、授業等での使用時に熱中症の危険性があることから、整備が進められると聞き安心している。災害時などでの利用及び今後の整備スケジュールはどのようか。答弁、空調設備の利用については、体育の授業や部活動、学校行事での利用を想定しているほか、地区行事、災害の時の避難所、開設及びスポーツ開放など、幅広い利用を考えている。今後の整備スケジュールとしては、令和4年度に小学校体育館の設置工事、令和5年度に中学校の体育館及び武道場などの設置工事を予定している。清水俊康議員、民間事業者、国、県と協力し、選ばれ続ける町への取り組みを、主な答弁者、都市政策部長。公民連携による持続可能な街づくりに向け、積極的に検討する。質問、全国でも先進的な JR 刈谷駅総合改善事業は非常に重要だ。JR や国、県との補助金等の交渉など、市の並々ならぬ努力がわかる。駅の改良や、歩行者デッキ等の工事を安全に進める必要があるが、市民への周知は、答弁、JR 刈谷駅改札前の街づくり掲示板において、将来の整備イメージ等を情報提供している。今後も市民頼りなどで、工事による規制等の情報や、街の状況変化について伝えていく。質問、刈谷駅北口では、街づくりの方針にあった再開発事業の誘導施策が必要ではないか。答弁、民間事業者による再開発の誘導を図るため、刈谷駅北口の容積率緩和や再開発への補助制度の見直しなどを検討する。松永久志議員、 高齢者の介護費を抑制するための取り組みは、主な答弁者、福祉、健康部長。健康づくりや介護予防サービスの充実等の施策を展開している。質問、高齢者の介護費抑制のために行っている取り組みは、答弁、健康づくりや社会参加、介護予防サービスの充実等、様々な施策を展開している。新たな取り組みとして、国立長寿医療研究センターと健康増進に関する協定を締結し、健康状態などの条件を満たした65歳以上の方を対象に、運動コース、健康講座コースの2つに分かれて実証実験を行う健康増進事業を実施している。市内を4つの区域に分け、1つ目の区域の方を対象に、公園でウォーキングなどを行う運動コースを3月から開始した。介護予防事業を充実させ、高齢者の心身の機能の保持、増進を図り、介護給付費等の抑制につなげていきたい。鈴木浩二議員、土曜日の児童クラブの拠点開設への変更に丁寧な理解活動を。主な答弁者、次世代育成部長。拠点化する理由やメリットなどを丁寧に説明し理解を得る。質問、児童クラブの祝日開設に伴う土曜日の拠点化については保護者に理解を得る必要がある。判断した理由も含め今後どのように理解を得るのか。答弁、現状土曜日は利用希望が少ないこともあり、各クラブの平均利用者は4人となっている。このため児童同士の関わりが少ないなど、健全育成の面で課題がある。加えて職員配置基準などにより、1日を通して支援員4人の配置が必要であり、効率的な運営の面でも課題がある。この状況を踏まえ、拠点での開設に移行する判断をした。今後は利用者に対し、判断理由や急な利用希望にも対応しやすくなることなどを丁寧に説明し、理解を得られるように努める。佐原光康議員、2050年カーボンニュートラル CN の達成を。主な答弁者、市長。様々な最新技術を取り入れ、カーボンニュートラルを目指す。質問。カーボンニュートラル達成の取り組みは、刈谷市の特性である、モビリティ、交通手段や移動手段に関する、もの、こと全般を中心とした、まちづくりを進めるとともに、温室効果ガスの削減目標を達成し、地域の魅力向上につなげていく必要がある。市は、カーボンニュートラルをどのように進めていくのか、市長の見解をお聞きしたい。答弁、市政方針でゼロカーボンシティを表明した。モビリティを中心とした街づくりを進める中で、デジタル化や CASE、MaaS、など、ハード、ソフトを問わず、様々な最新技術を取り入れながら、カーボンニュートラルを目指すとともに、市民が魅力を感じ、快適に暮らせる持続可能な街づくりを進めていきたい。葛原祐樹議員、危険なブロック塀は、優先度の高いものから対応を。主な答弁者、建設部長。地域の方と情報共有をしながら、総合的なローラー作戦を進める。質問、ブロック塀の点検業務の経過は？また、点検ではどのようなことが分かったか。答弁、平成30年度中にブロック塀が存在する場所を調査し、市内に約5800件あると判明した。その後、約5300件の点検を終え、国の示すチェック項目に照らして、安全性が確認できなかったものが 95% ある結果となった。質問、ブロック塀に対する安全対策の優先度について考え方は？答弁、 通学路や避難道路にある損傷の激しいブロック塀は、早急に対応する必要がある。ブロック塀の安全対策は、地域の方々と情報共有をしながら優先度を話し合い、総合的なローラー作戦を進めていく。谷口睦夫議員、食品ロス削減に向けてより一層の取り組みを。主な答弁者、産業環境部長。一般廃棄物処理基本計画改定に合わせ、削減計画を策定する。質問、刈谷市における食品ロス削減の計画や取り組みは。答弁、愛知県では今年度策定した愛知県廃棄物処理計画の中に、愛知県食品ロス削減推進計画を位置づけている。刈谷市においても、刈谷市一般廃棄物処理基本計画が、令和5年度で、計画期間の満了を迎えるため、基本計画の改定に合わせて、その中に、食品ロス削減計画を位置づけ、策定していく予定である。現在、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会を通じての食品ロス削減に係る情報交換、クリーンカレンダー、ホームページ及び小学4年生向けの環境副読本などで、食品ロスについての理解を深め、活動が広がるよう啓発に努めている。城内静議員、有機農業を推進し、学校給食をオーガニックに。主な答弁者、産業環境部長。本市の農業経営に適用できるものがあれば普及し支援したい。質問、有機農産物を学校給食で使用することは、有機農業を推進することにもなるが、見解は？答弁、今後開発されるであろう技術のうち、刈谷市の農業経営に適したものがあれば普及できるよう支援していく。質問、刈谷市の有機農業の取り組み個数及び作付け面積は？答弁、令和2年調査時の取り組み状況は4個、95Rである。質問、近隣農家や取扱店に協力を得るなど、少しずつでも有機農産物を学校給食に使用していく考えはあるか？答弁、安定供給、価格、調理作業の負担発生など様々な課題があるが、地元生産者と情報交換を行っており、その効果や影響について研究をしていく。星野正治議員、コロナ対策を徹底し、施設、入所者などと家族の面会を可能に。主な答弁者、福祉健康部長。各事業所も面会の重要性を理解していると考えている。質問、介護施設などでの面会禁止措置状況を把握しているか、また国などから指示があるのか。答弁、一律の禁止はなく、市内5つの特別養護老人ホームでは、昨年12月頃は4つが対面、1つはオンラインでの面会を実施していたが、現在は感染状況を踏まえ、全施設で対面での面会を中止していると聞いている。交流が入所者の心身の健康に影響を与えることが指摘されており、国は2回目のワクチン接種状況を踏まえ、昨年11月に高齢者施設の入所者と家族らの対面での面会の再開を検討するよう施設側に求める通知を発出した。質問、面会再開への支援策は？答弁、家族面会室の整備に係る国の支援制度がある。上田正也議員、エビデンスに基づき刈谷城建設の中止を。主な答弁者、都市政策部長。今後も市民公園づくり会議の中で意見を伺いながら取り組む。質問、刈谷城建設にあたっては市民アンケートやパブリックコメントをする必要があるのでは？答弁、騎乗公園については 魅力あふれる公園づくり構想の策定過程において、出張アンケートやパブリックコメントを実施し、幅広く意見を伺っていきたい。質問、刈谷市の歴史的建造物といえば、IEEE マイルストーンに認定されているよさみ送信所だと考える。刈谷城とよさみ送信所とでは、世界に与えた影響はどちらが高いと考えるか。答弁、刈谷城は刈谷市が発展する礎となり、よさみ送信所も我が国の国際通信の発展に貢献した施設である。それぞれ重要な役割を果たしてきたものと考えている。山本志茂子議員、地方消費税交付金を財源に困っている人への支援を、主な答弁者、企画財政部長、新たに個別の事業を実施するための財源という認識はない。質問、市税等の滞納状況は、答弁、国民健康保険税を含む滞納者数は5314人である。質問、消費税が格差と貧困をさらに広げている。地方消費税交付金の40億5000万円を困っている人の支援に充てるべき。答弁、地方消費税交付金の約20億2000万円は社会保障施策にかかる経費に充てている。残り約20億3000万円は一般財源の一部としている。質問、コロナ禍で逼迫しているときに、非常公園等整備基金として市民の税金を眠らせておく必要はあるのか。廃止し、お城建設はやめるべき。答弁、今後、非常公園の整備を進める上で必要な基金であり、廃止は考えていない。加藤元基議員、犯罪被害者に対する支援給付の体制づくりと条例制定を、主な答弁者、生活安全部長、県の動向等を注視しながら検討していく。質問、犯罪被害者の支援は、自治体でどのような支援を受けられるかが重要となるものの、犯罪被害者支援条例の有無によって、自治体における支援に格差が生じている。刈谷市は、犯罪被害者に対して、支援給付を目的とした条例が制定されていないが、現在、犯罪被害者に対して、どのような支援をしているのか。答弁、相談窓口の設置や、犯罪被害者給付制度の情報提供などを行っている。質問、令和4年2月、愛知県定例議会において、犯罪被害者等支援条例が提出されたが、今後の刈谷市の対応は？答弁、県が制定をする条例の詳細について把握するとともに、県の動向などに注視していく。紙面には、犯罪被害者等支援シンボルマーク、警視庁指定のギュットちゃんのイラストが載っています。白土美恵子議員、お悔やみ窓口を開設することのメリットは、主な答弁者、市民活動部長、手続き時間の短縮と他の窓口に比べ落ち着いて手続きができる。質問、令和3年9月議会などで質問したお悔やみ窓口が、4年度に新規に開設する。死亡に伴う様々な手続きをワンストップでできるこの窓口の概要は、答弁、1日3組程度の予約制とし、市内に住民登録されていた方のご遺族を対象とする。令和4年7月に開設を予定し、市役所1階の休日夜間受付において、平日の日中に窓口を開設する。質問、窓口業務のデジタル化により、住民は印字された内容の確認と署名等のみで申請が完了する。書かない窓口が増えている。窓口業務は今後どのような窓口になると思われるか。答弁、書かない窓口も含め、刈谷市にあった窓口を調査研究したいと考えている。牛田清弘議員、 給食で有機農産物を増やすために品質管理の向上を。主な答弁者、教育部長。食の安全は HACCP の考えに基づき衛生管理を実施している。質問。食育は教育行政方針の家庭、学校、地域の連携の基本になると考えるが、見解は。答弁。給食時間での郷土料理、地元食材の紹介や、地域の方との米作りなど、地域とのつながりを意識した取り組みをしている。質問。急速にデジタル化する教育には、デジタルシティズンシップ教育が必要だが、見解は。答弁。当該教育の推進は、国の動向を注視していく。質問。小学校一クラス平均は刈谷市 31.5 人、全国 23.4 人である。少人数学級に向けたプロジェクト設置が必要だが、見解は？答弁。国は今後4年で小学校6年生までを35人学級にすることを示しており、引き続き国、県の動向を注視する。黒川智明議員。将来を見据えた刈谷スマートシティ構想の取り組みを。主な答弁者、企画財政部長。企業等の先端技術を活用し、持続可能な街づくりを進める。質問。刈谷市におけるスマートシティの考え方は？答弁。企業等と共同し、持続可能な街づくりを進める有効な手段の一つと考える。質問。スマートシティ構想は、第8次総合計画に対し、どのような位置づけで推進するのか。答弁。第8次総合計画に沿ったものにする必要があると考えるが、まずは、取り組むべき課題を示し、企業等からアイデアを募っていければと考えている。質問。取り組む上での留意点は？答弁。先進市では手段が目的化しているなどの課題が出ている。先進市の課題を踏まえ、ICT 等の先端技術が安全な街づくりに活かせるような取り組みとなるよう、調査・研究をしていく。